皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。4月に入りましたね。私は昨日初めてですね、自宅近くで桜の花が咲いているのを見つけました。まあ、これからですね、どんどん花が開いていってで、とっても綺麗な、風景を見せてくれるんだというふうに思いますが、今年はね、先週も言いましたけれども、入学式あたりが桜満開ということになりそうな、そんな雰囲気が漂っているんですけれども、今から入学を楽しみにされている子どもたち、小学校の入学ということになりますと、もうお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、もう家族中がね楽しみにしているというお家もあるかと思うんですけれども、今日は、そんな、小学生たちに関係する話なんですが、兵庫県の加西市というところにあります西有田小学校で行われております環境学習の話をこの後していきたいと思います。下村静子が担当します。お付き合いください。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。環境活動に取り組むいろんな人たちをご紹介しているこのコーナーなんですが、先週皆さんにエコスクールというのをご紹介いたしました。もう一度振り返っておきたいと思うんですが、エコスクールといいますのは、そもそも1994年にデンマークで始まった幼稚園とか、あるいは保育園、そして小学校、中学校、高校ぐらいまでですけれども、そういった学校での環境学習プログラムなんですね。で、もちろんですね、学校によっては、日本の場合ですと総合学習の時間に組み入れたりされているところもありますけれども、そうでないような形、例えばですね、クラブ活動のような形でも取り組んでいけるという環境学習プログラムなんですが、何が一番大きな特徴かといいますと、何しろ子どもたち自身がその学校であるとか地域の課題を見つけて、その問題を解決するために自分たちがどういうことを考えて行動に起こしていけばいいのかっていうのを子どもたち自身でまず見つけて考えるんですね。で、実際に環境活動を考えて実践に移していくというのも子どもたちが中心になります。で、その子どもたちが中心になって、その、考えたプログラムに沿って全校生徒が今度は、動くということになるんですけれども、その時には学校の先生も加わって、あるいは地域の住民の人たちも加わって、あるいは PTA 保護者の方たちも加わって、子どもたちが考えたプログラムを、地域全体で環境保全活動として行っていこうというようなプログラムです。で、これはですね、何が一番大きいかと言いますと、もちろん、目標を持って、行うわけですから、その目標が達成された暁には、地域に何らかの、環境改善が行なされて、結果が出てくるんですけれども、それ以外に大きなやっぱり成果があると思うんですね。そこがそのプロセスの段階だと思うんです。子どもたちがつまり、誰かにやらされているというのではなくって、自分たちで、これは必要だな、こういうことをやると、例えばですね、もっと地域に、元気な生き物がたくさん増えるとか、あるいは地域の緑がもっと豊かになるんじゃないかとか、あるいは省エネがもっとできるようになるんじゃないか、あるいは、ゴミが減ってもっと自分たちの暮らしを根本的に考えるきっかけになるんじゃないかとか、いろいろなことを考えるんですね。で、考えて、子どもたち同士でああやったらいいとかこうやったらいいとかっていうことを話し合いながら、改善しながら、そのプログラム自身を進めていきますので、その途中ですごく子どもたち自身に力がついていく。人の意見を聞いたりとか、その意見を聞いてこうすればもっと良くなるという意見をまた出し合ったりとか、合意形成をね、 していくという、そういうプロセスを体験していくうちにどんどん子どもたちに力がついていく。そして大人になった暁にはそういう子どもたちが地域のことを考えて、もっと地域のためにできることは何かっていうようなことをね、行動に移してくれるような、そんな、まあ、大人になっていくというようなところが大きな特徴だと思うんですが、今日は、先ほどオープニングでお話ししましたように、そういう取り組みを日本の中で、国内でですね、初めてやったんじゃないですね、取り組んだ結果、初めてこのエコスクールで承認されるというか、グリーンフラッグというのを授与されるんですけれども、成功した暁にですね、そのグリーンフラッグを取った加西市立西有田小学校のお話を少ししたいと思います。西有田小学校というのは兵庫県の加西市というところにある小学校なんですね。で、周りは自然に恵まれた山があって、川があって、田んぼが広がるという非常に自然に恵まれた場所です。そこで、まずはエコスクール委員会というのを立ち上げました。このエコスクール委員会というのが、取り組みの中心になるグループになります。で、このエコスクール委員会に入りたい人と子どもたちに問いかけましたところ、たくさんの子どもたちが自分もやりたい、僕もやりたいということで、私もやりたいということで手を挙げてくれました。で、学年は関係ないんです。ですから1年生から6年生までやりたいというふうに手を挙げた人たちがエコスクール委員会のメンバーになりました。で、地域のその中には大人の人たちも入って、先生も入ってという形でスタートしたんですけれども、まず最初ですね、子どもたち何をしたかと言いますと、エコ遠足というのを去年の4月に実施しました。で、このエコ遠足に行って、地域で見えている問題は一体何なのかという、問題探しをしたわけですね。で、その中から自分たちが見つけた問題を解決するためのプログラムを考えていこうということにしたんです。で、エコ遠足ではですね、その地域に流れる、川に行きました。で、川に子どもたちは普段実は入ったことがないというのを後になって聞いたんですけれども、なぜかというと、子どもたち同士で川に入るととても危ない、危険なので、子どもたち同士で川に入ってはいけませんというふうに地域で決められていた、学校で決められていたそうなんですね。なので川に入ったことがなかった子どもたちがたくさんいた中、川に入りました。そうするとすごくたくさんの生き物がいることに気がつきました。そして川の底は平らではなくて凸凹していたり、あるいは流れは急になっているところがあったり、あるいはゆったりと流れているところ、溜まっているようなところもあることが分かったんですね。で、その中で子どもたちが、足をつけて手を入れて生き物を探してみました。そうするといろんな生き物が見つかりました。でも実際生き物はいたんだけれども、思ったよりも少なかったらしいんです。子どもたちの、想像よりはですね、少なかったらしいんですね。で、子どもたちはですね、エコ遠足から帰ってみんなで感想を出し合いました。川に入ってみたけどどうだった。その、意見を出し合うのもですね、学年ごとではなくって、西有田小学校は縦割り班というのを作りました。つまり、普通だとね、学年ごとにグループ分けすることが多いんですけれども、西有田小学校は1年生から6年生までが入ったグループを一つのグループ、縦割り班という形で作りまして、で、6年生が、リーダーになって、そのグループの中での意見の集約をしました。で、行動もですね、その縦割り班のグループで、するということにしたので、年上の人たちは、子どもたちは年下の子どもたちの面倒を見るし、年下の子どもたちは、お兄ちゃんやお姉ちゃんがやることを見習って一生懸命ついていくという形になったんですけれども、意見を出し合うときには、大きい子どもたちだけじゃなくって、そういう低学年の子どもたちも意見が出せるような形にしましょうということで、6年生のリーダーたちは頑張ってくれました。その結果、子どもたちの中から出てきた意見は、知らない生き物についてもっと知りたいと思ったとか、普段から見たことがない生き物が見られて楽しかったとか、ホタルを見つけたかったのいなかったと とかですね、まあ、中には濡れて嫌だったなんていうような意見も出たそうなんですけれども、とにかく結論としてはこの身近にある川をもっとみんなが関心を持っていつもなんていうのかな、見守っていけるような川にしたい、もっとたくさんの人たちが集まって憩えるような場所にしたい、そして川にはもっとたくさんの生き物が住めるような川にして、子どもたち自身も時には中に入って遊べるような川にしたいというような意見にまとまりました。じゃあそのために何をしたらいいのかということで、グループを考えていったんですが、なんと11のグループが出来上がってしまいました。まあ、子どもたちがそういう生き生きと、生き物がたくさん住んで人たちが集まれるような川にしたいという結果、川をきれいにするグループとか遊び場を考えるグループとか、あるいは、ホタルをですね、その川にもっとたくさん住めるようにしたい、そういうふうなことをするグループとか、水をきれいにするためにはもっと、森林からですね、近くの山から水は流れてくるわけだから、もっとそういうふうな山も手入れしなくちゃいけないとかですね、そういう、まあ、いろんなグループが11できまして、活動を開始しました。で、まあ、地域の人たちに昔の川はね、どんな川だったか、地域の人たちの暮らしと川はどんな結びつきがあったのかというのを調べたりとか、あるいは夏になったらホタルをですね、見に大人の人たちに連れて行ってもらったりとか、まあ、いろんなことをやりまして、子どもたちは1年活動を続けました。そしてその結果、ゴミを拾いに行く日をみんなで作って、地域の人たちにも呼びかけていこうとかですね、もっと大人の人たちと一緒になって地域の川のことを考えていこうとかっていうようなことを宣言しまして、まあ、1年間の活動を終えたんですが、この活動はまだまだ続きます。そしてグリーンフラッグが西有田小学校に送られて、国内の小学校で初めてグリーンフラッグを取得した小学校ということになりました。これからまだね、いろんな活動が続いていくと思いますので、これからも注目していただければと思います。では1曲、虹色のシマウマ。今日はエコスクール活動をしていた西有田小学校をご紹介しましたけれども、西有田小学校はね、最後にですね、成果発表会をして地域の皆さんにこの成果を報告したということをやりました。エコスクールに関心をお持ちになられましたら、環境市民までお問い合わせください。電話番号 075-211-3521 211-3521 ということになっています。今日はお別れの時間になりました。環境市民のエコまちライフ、担当は下村静子でした。それでは今日はこの辺で、さよなら。